If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
9月10日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。オーストラリアが14歳未満の子どもに対するソーシャルメディアの禁止に一歩近づきました。アンソニー・アルバニージー首相は今日、ソーシャルメディアの利用に最低年齢を設ける新しい法案を発表する予定です。この法案は元最高裁判所の長官であったロバート・フレンチによる報告書に基づいており、次の選挙までに提出される見通しです。アルバニージー首相はチャンネル7のインタビューで、今回の動きはソーシャルメディアから子どもたちを守ることだけが目的ではないと述べています。
Well, what we want to do is to get our kids off their devices.
私たちが望んでいるのは、子どもたちをデバイスから離し、フットボールやネットボールのコートに送り出し、現実の人々と交流し、実際の体験をしてもらうことです。ソーシャルメディアが社会に悪影響を与えていることは分かっています。この年齢認証の施行に予算を当てました。正しく進めたいと思っています。アルバニージー首相でした。イギリスがイスラエルへの武器輸出の一部を停止する決定について、オーストラリアのペニー・ウォン外相が歓迎を示しました。イギリス政府はイスラエルへの現行の350件の武器輸出ライセンスのうち30件を一時停止することを発表しています。ガーディアン・オーストラリアとのインタビューでウォン外相は、決定はこの紛争を通じて外相らが主張してきたことを反映しているとし、パレスチナの市民がハマスを打倒する代償を払うべきではないと述べました。ウォン外相はまた、オーストラリアがイギリスを含むパートナーと協力し、イスラエルに対し国際人道法を遵守するよう圧力をかけているとし、ガザの死亡者が4万1000人に迫る中での取り組みを強調しました。しかしこの発言はイスラエルに対し数十億ドル規模の軍事援助を提供し、イギリスの決定について警告したと報じられるアメリカとの大きな意見の相違を示しています。ナウルのオフショア交流所に収容されていた2人の子どもが、オーストラリア政府に対して医療加護と適切なケアの不足について和解金を受け取りました。 FBV18 と AYX18 として知られるこのケースの判決は8月末に下されましたが、その詳細は子どもたちとその家族の身元を守るために機密扱いとされています。これらのケースはナショナルジャスティスプロジェクト NJP が提起した45件の類似したケースの最初のものであり、 NJP のエマ・ハーン主任弁護士は和解金を勝ち取ったことで政府に対して強いメッセージを送ることになったと述べています。ハーン弁護士はまた、亡命希望者がナウルに送還される中、オーストラリアには難民に対する虐待やケアのなさについて責任を求められると付け加えました。シリアでイスラエルによる空爆があり、少なくとも18人が死亡、数十人が負傷しました。シリアのハッサン・アルガバー州保健省が発表しました。またこの死者数はガザ戦争が始まって以来、最も多いものとなりました。この攻撃は連続的に行われ、非常に残酷で野蛮なものでした。現時点で18人の死亡と37人の負傷者が確認されています。負傷の程度は軽度から中程度、さらに重傷のものもあります。アルガバ州保健省でした。 戦争監視機関は攻撃の標的の一つは武器開発に関与する研究センターであるとしていますが、シリア当局は市民施設が攻撃されたと主張しています。イスラエルはイランやヒズボラに関連するシリアの軍事施設を頻繁に攻撃しており、攻撃は頻繁化しています。ニュースを続けます。クイーンズランド州で今月始まるチルース・テリング・ヒーリング調査に先立ち、教育フォーラムが始まりました。この調査はこれまで届くことがなかった先住民の声に耳を傾け、真の歴史を知り共有することを目的としています。最初のフォーラムはトレス海峡にあるサーズデー島としても知られるウェイブンで行われました。長老やコミュニティはフォーラムや調査が始まることを喜んでいます。この調査の委員長を務めるワイ族およびカルカードゥン族出身のジョシュ・クリーマー氏は NITB に対し次のように述べました。私たちの役割はアボリジナルおよびトレス海峡諸島民への植民地主義の影響を検証し、トレス海峡の住民が経験した出来事の証言や物語を聞くことです。クリーマー氏でした。このトゥーステリングのプロセスはビクトリア州やノーザンテレトリー、南オーストラリア州、そしてニューサウスウェールズ州でも採用されています。東南アジア並びにオセアニア4カ国を歴訪中のローマ教皇フランシスコが東ティモールに到着しました。東ティモールはインドネシアからの独立を目指した国連支援の住民投票から25周年を迎えたばかりです。出迎えた人々に手を振りながら笑顔を見せた教皇は現在87歳。集まった人々は強い日差しを避けるために傘を差しながらティモールの国旗を振り歓迎しました。スピーチの中で教皇は東ティモールの人々が最も大きな苦難と試練を乗り越え平和的な発展への道を切り開いたことを称賛しました。またジョゼ・ラモス・ホルタ大統領は教皇の訪問について非常に重要で素晴らしい機会であると述べました。
In Timor-Leste, His Holiness is a friend, and his visit.
教皇は東ティモールでは友人であり、その訪問は誰もが望む最高のマーケティングです。国を観光地として世界地図に載せるための大きなチャンスです。ラモス・ホルタ大統領でした。がんを公表していたイギリスのキャサリン皇太子妃が9日、化学療法を終えたことを一家のビデオを通じて発表しました。今年1月に腹部の大手術を受けた42歳のキャサリン妃は、治療を通してただ愛し愛されることに感謝するようになったと、新たな人生観も共有しました。またウィリアム皇太子と3人の子供たちの様子も映し出されたビデオメッセージでは、今年後半には公務に復帰する予定を明らかにしました。一方、回復にはまだ長い時間がかかることも付け足しました。
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.
夏が終わり、ようやく化学療法を終えることができて、どんなにほっとしたことでしょうか。この9ヶ月間は家族にとっても信じられないほど辛いものでした。ご存知のように人生は一瞬にして変わってしまうもので、私たちは嵐のような困難と未知の道を進む方法を見つけなければなりませんでした。キャサリン皇太子妃でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、サッカー男子オーストラリア代表、サッカルーズは今夜、FIFA ワールドカップアジア最終予選第2戦目でインドネシア代表と対戦します。初戦のバーレン戦を0対1で落とし、悪夢のスタートを切ったサッカルーズのグラム・アーノルド監督は会見で、インドネシア側について問われるとすぐに自分のチームに焦点を当て試合に向けて準備を進めていると述べました。また選手たちには前向きであることを期待していると付け加えました。世界ランキング80位のバーレンに対してサッカルーズは 70% のボールポゼッションを持ちながらも、シュートはわずか4本にとどまり、創造性に欠けていたと批判されています。 一方、オーストラリアと同じグループ C でアジア最終予選を戦う日本は、初戦の中国戦を7対0で大勝、第2戦目をバーレンと戦います。最後に天気予報。お昼の時点での明日11日水曜日の天気予報です。パース、晴れで最高気温は25度。アデレード、にわか雨の可能性があります。最高気温は18度。メルボルン、雨で最高気温は20度。ホバート、雨で最高気温は15度。キャンベラ、遅い時間帯ににわか雨の可能性があります。最高気温は21度。シドニー、おおむね晴れで最高気温は25度。ブリスベン、にわか雨で最高気温は25度。そして最後にダーウィン、晴れで最高気温は35度となっています。以上、9月10日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。